Hey, all you have to do is to listen to FM Gig. Oh, go ahead and make my day.
Kikasete, anata no jinsen story. Konbanは FM Gig夢かな淀川リバーサイドステーションより聞かせてあなたの人生ストーリー、ナビゲーターの僕カズくんです。この番組はお一人の人生にスポットを当て、そのかけがえのないストーリーが語られる赤裸々な声に耳を傾けさせていただこうという30分です。世界人口70億人の70億通りの物語、一つたりとも同じシナリオのない、その奇跡と感動を今日もリスナーの皆様とご一緒できる喜びとともにスタートです。改めまして12月14日、今日も聞いていただいて本当にありがとうございます。今日は先週に引き続き、僕の古くからの友人桂田源太郎さんの人生ストーリーの続きにご一緒できればと思います。両親や周囲からいっぱいの愛情をもらってすくすく育った子供時代、そしてひょんなきっかけで役所勤めを始め、結婚し、いろんな挫折をして離婚し、ブラインドテニスに出会ったというところまで話がやってまいりました。さて、彼のどんなストーリーがこれから展開されていくんでしょう。どうぞ今日も最後までお楽しみに。今日はこんなストーリーの花が咲き乱れていますよ。
運命としか思われへんねんけど、電車とホームの間に転落して錦織圭さんがこっち見に来て、平凡やけど、今ほど幸せな時間ってないんかもしれない。ほんのいい家族、学ぶこと多いな。マッサージ屋さんを開店するんだったらば、桂田とこでちょっと3時間働いとこかな。生きててほしいねん。循環装置こいつこかさなこけへんし、ちょうどいいことしか起きひんねやと思うわ。男で降りたいね。
FM G
あなたの人生ストーリ
ー。ブラインドテニスに出会って今の奥さんと、
そうそうそう、
出会うことなんでね。そのテニスのその運営っていうところにどんどんこう、
そうね、だから
っていくのね。
そう、近畿の地域の、まずなんかテニス、ブラインドテニスの会長をさせてもらいの。でもそれもだからもう運命としか思われへんねんけど、だからそんなこんなやってる時に、俺がその電車とホームの間に転落して、で電車がそのまま動き始めてっていう、なんかもう大変なことがあったんやけど、案外だから案外元気に右足と背骨を折っただけで、とりあえずだけでじゃない、
だけで言いながらも相当でかい事故で、あれ何ヶ月入院したんだっけ、
2月半ぐらい、
ね、
入院して、その後だからその時に、ブラインドテニスの全国組織の会長をやってたられた方が、その方も、視力障害の方なんだけども、お見舞いに来てくれたの、日帰りで関東の方からね、お見舞いに来てくれて、でわーって生きててくれてよかったって言って、これからも元気になったらテニス一緒にしようなって言ってくれて、でからの活動を一緒にし始めました。でその会長をやってた方もくしくもだから僕と同じ電車のアクシデントというか、電車とホームの間にっていう感じの転落して、 で彼は亡くなっちゃったのね。その時に僕と同じような状況であんなに優れてる人が亡くなってしまって俺は生き残ったんやったらもうちょっとなんかさせてもらおうかなと思ってその会長をやってた方の空席を埋めるべく全国のブラインドテニスの会長をさせてもらって、まあ、その頃もちょうど日本で生まれたブラインドテニスという競技が海外にプレゼンしに回ろうかっていう頃やったから海外も大概行ったな。もう毎年パスポート使わない年がなかったからね。シンガポールで僕らがプレゼンやってる横で、あのプロテニスの試合がやっててオフコートになった時に錦織圭さんがこっち見に来てくれて、あ、ブラインドテニスって言って来てくれてね、ただのほんまにね、あの全盲のしょうもないおっさんやのに、やっぱりそのテニス、ブラインドテニスっていうところの会長をあの時期にさせてもらえる縁があったから、あの錦織さんとか、あのそう松岡修造さんも会ったことあんねん。
すごいね。まあでもその会長もやったりしながら、そして結婚は2000年に結婚して、
そう
でお子さん生まれて、1回目の結婚の時の息子ちゃんと、うん、なんかこうあのなんていうかな、感じることというか、そのそういうのがあるの。
子供をちゃんと教育したいなとかさ、あのちゃんと育てなあかんなとかいう気持ちっていうのは、いや昔の方があったんちゃう。あったというか、昔は俺が教育してうまくいかんわけないと思ってた多分。だからあの俺様感満載の時やったからその頃は。今はだからやっぱりそういう挫折があったっていうのと、やっぱ人と人のなんていう組み合わせっていうんかな、空気の作り方っていうのがうちのだから妻とか息子がどう思ってるか分からへんけど、今ほんまに居心地いいね、俺にとっては。なんかね、あのやらなあかんとか、やったらやっただけ行くはずやとかいう、なんかね、あのおごった感じがあったよね、若い頃って。今もないもんね、ほんまに。だからそういうなんかあの神がかり的な話にしか持っていかれへんけど、そういう今の僕を作ってくれるために20代の頃ってあったのかなって。だからもうあの その結婚して離婚したあの家族には申し訳ないけれども、うん、でもあの時のギスギスした感とか、なんか尖った僕があって挫折があったから今があるんかなって思えるので、多分平凡やけど、うん、今ほど幸せな時間ってないんかもしれない。あのいちいち毎日幸せ幸せ言えへんけども。
確かにね。
うん、いや今なんか今ほんまにだから、うん、あの猪木恵子という人とだから、うん、桂田翔太という人物には感謝しかないな。俺が何かしたっていうんじゃなくて、いやいい家族やわほんまに。俺のことどう思ってんか知らんけど、ほんま俺が言えること否定もしひんし、もうほんまいい家族、もうそれだけでいいん違う。
一個人としてやっぱりお互いがね、お互いをそういう風にこう関わりを持ってるっていうことが多分大きいんだろうね、あなたの家族はね。
そうやな。だから昔はだから、うん、あの妻も子供も俺が守っている所有物やぐらいの気持ちやったん多分、
うん、きっとね。
多分縛ってたし、今違うもんね、ほんまに。もううちのね、あの妻も息子も一人の人やから。そうね。だから俺がすること賛成してくれへんくても見守ってくれてるからね、うん、だからあのそのスタンスで相互の関係が多分成り立ってると思うのね。だからうち息子がやってることでも、俺がよっしゃって思わへんことでも俺否定はせえへんし止めもせえへんね、
うん、
いやまあ、あの俺は認められへんけどやってみたらいいやんってぐらいに思ってるから、
うん、
それが多分ね、距離やと思うし、なんか友達でも親子でもそうやけども、密接になりすぎたらしんどくなる時ってあるやん。離れてるからあかんとか、そばにいればいいでしょうっていう話じゃないなって思うね、人と人って。
確かに、ほんまに、ほんまに、うん、でまあ結婚してからその親とか兄弟との関わりとかは、
2010年 か、うん、うちの母が他界したのが、うん、確か、そうそう、59やったね。で、うちの母が他界したので、うちは、父親が、まだ、天草の方で、元気に、楽しげに、やってますけども、78歳。
おー。うん、で、弟とも、いい距離感、
ね。そう、いい距離感ね。だから、
いい
ね、うん。
いいよね。
うん。で、うちほんまに幸せなことに、だから、うちの、妻の方の、ご両親とか親戚にもすごくなんかいい風にしてもらえて、うん、だからもうこの歳になるとやっぱり人の生き様と死に様っていうのはやっぱり学ぶこと多いな。
俺たちとかでもその40代とかなってくるとだんだんそのまあ老いていくことであったり、まあ、誰かの死であったりっていうことをねやっぱり意識せざるを得んような年代入ってくんねんけど、結構昔からその葬儀とかに参列したりすることが多かったという。
多かったって、そう話したいの、多かったんですよ。小学校の頃くらいからちょっと人が亡くなるということで、まあ、それまでもあったんやろけど、あ、人が死んだらこうなんねん、やねんねっていう、お葬式というものっていうのを意識、自覚する頃から数えて、今、49歳になるけれども、年齢と同じぐらい葬儀というものに出てる。だからこれは多分ね、あんまりないと思う。だから、中学校ぐらいからやっぱり、いい死に方したいな思ってたもんね。これなかなか珍しい考え方かもしれへんけど、死ぬ時もより良く死にたいなと。もうだから終末期医療とかもうガンガン興味あったからね。もう頼むわって、もうなんか痛いとか苦しいとかじゃなくて、なんか平常な心でやってて無理になったらもう延命とかいらんなって思ってたのを、そんな思ったのが中学校ぐらいと思う。
すごいねそれは、うん、でもそれはまたそれはそれでまた、まあ、いい経験というか、
ああそうやと思うね、
経験の上でね、うん、
Radio you are listening to is FM Gig. Okie dokie.
じゃあここらでまた、はい、源太郎の思い出の一曲をちょっと一緒に聞きたいなと思うんだけども。思い出の一曲。
人前で初めて演奏したもう一曲が合奏ですよね。アンサンブルって言ってましたけども、うん、アンサンブルでやったのが、ルパン三世のテーマ、うん、歌が入ったりするけれどもインストゥルメンタルで、やりました。でその時コンガを叩いていた思い出があってっていうことで、大野雄二さんのルパンザサードかけてもらいたいなというふうに思います。
りました
、
はい、ジャズバージョンで、
ありがとうございます。
トリオのバージョンでいきましょうか。
あ、かっこいい。
ということで、はい、曲紹介のほどお願いします。
じゃあ、桂田源太郎が、小学校の頃にエレクトーンの発表会の折、ダサいコンガを叩いてしまった思い出のアンサンブルでやった曲です。大野雄二ルパンザサード。
土曜日の朝7時30分からは週末の入り口を楽しいトークで爽やかにお届けするカズくんの中からピアリで Be Happy、 よろしくお願いします。
一番最初に言ってた、視覚障害者をが中心となってする、飲食店みたいなことを思い出したのはどういう、なんかきっかけというかどういうところから。
目が見えない人の職業っていうとって聞いたら、みんな大体はもう未だにあの比率ってあんまり変わってないと思うけど、マッサージとかあんま押しますっていうのが、もう流れあって、俺もだから公務員になる途中まではそのマッサージとかあんまの勉強をしてたんですけどね、マッサージ屋さんを開店するんだったらば、自分コーヒーが好きなので1階はカウンターの喫茶店にしたいなと思ってて、おーで2階が治療室みたいなにして、奥上がってきてもらって、奥の階段上がってきてもらったらマッサージもするよみたいなことをやりたかったっていうのが根本やと思う。多分飲食との接点っていうのが興味があったんやろね、多分。で、そういう気持ちを忘れつつ、ある時期にドカッとなんか衛生的なものをバーってインターネットに書き連ねたことがあって、その時に自分で自問自答してる中で喫茶店やるの気持ちが再燃してきたの。
ほ
う、いや、ほんまはね、桂田源太郎という人は飲食とかなんかそういうなんか人を寄せるような空間を作りたかったん違うので、じゃあちょっとそれに向けて準備せなあかんの違うかなっていうところで、縁があるところに、厨房とかに入ってちょっと食器洗い手伝わせてもらったりとか、この間9月に、食品衛生責任者っていう資格を取りに行ってっていう段階で、さあこれからじゃあどうしていくんですかって、あのセカンドステージはじゃあゴールに向かってどうするのって、お金貯めなあかんしねとか、いろいろ考えていかなあかんしねっていうところでちょっと活動をしようかなと。
自分一人で完結するというじゃなくて、その視覚障害者の職域拡大みたいな形でもっていうふうなのは、
そうそう、やってみなければ分かれへんけども、決してね、それすごい贅沢な言い方になるけれども、今やってる、僕がやってるあの公務員の仕事っていうのもなんかまだ自分と違うなって思うんですよね。視力障害の人ってやっぱりその職業の選択の自由度がかなり狭いと思うのね。マッサージをやりますな人が例えば8割いてるとしたら、学校の先生とか含めた含む公務員みたいなのが 0.5 とか、あとほんまに働けてない人もいらっしゃるし、でめっちゃ努力して弁護士さんとかお医者さんもいてるやんか。でも職域を拡大するためには、あの獲得するためには、じゃあマッサージじゃない、マッサージと違う仕事を選ぶためにめちゃくちゃな努力をしなければならないっていうのも変やと思うのね。例えばバイトに行こうかって言ってないやん、視覚障害者で。そういうところに例えばマッサージだけじゃなくて、もう副業的な関わり方してくれていいから、だから今日じゃちょっと1時間だけちょっと野菜刻むのとかお皿洗うの1時間だけ来てよぐらいの関わり方でもいいから、僕がやるその飲食の業態っていうのに視力障害の人に、じゃあ今日あのマッサージ本業やってんねんけど患者の予約ないから なんかかつれたとこでちょっと3時間働いとこかなって、なんか今日昼間やったらちょっと仕込みねとか言ってやってもらえるようななんかステーション的なものを作りたい、のね、従業員を固定で何人か雇ってしまうこともありかもしれへんけども、だから目が見えない人ができることって多いので、だそれをなんか活かしていけるというか、俺が思ってる自立した視力障害者という俺が思ってる偶像を押し付けるんじゃなくて、外出られへんのやったら、例えばその人でも今やったら、もう今この時代やったらさ、電話持っといてもらって、注文のオーダーとかさ受けてもらったりできるわけやん。
あー確かにね、
電話の受け答えって結構時間会話するのかかるか ら、その部分だけ電話でできる仕事は全部あなたがやってて、お米屋さんに電話してくれてもいいやんか、あるわけやん、お出かけできなくても、そうじゃない人にこそなんかあのやってもらえるチャンネルっていうのを作りたいなってこの頃思う。なんか外出られへんし、一人で何もできひんしとか、歩かれへんし、もうええねんって思ってる人がいるとしたら、あなたにも活躍してもらえて、生きててほしいねんっていうチャンネルを作りたいの。ようにこの頃ちょっと なってきた。なんかね、
すごいね。
これなんかなんでなんか知らんけど、
じゃあその無理なく関わってくれる、その正社員ではなくてもその無理ない時間で無理ないく自分のできることを輝かせてほしい的な、
だからお金じゃなくてもいいんじゃないっていう、いいんじゃねっていう話もあるやん。あのその人がなんか例えばやってくれた代わりにお金出されへんねやったら、あのうちの料理食べ放題にするよとかでもありやと思うねん、物々交換的に。例えばね、関わり方としてバイト代出すとかの関わり方と、そうじゃなくて来てくれたお客さんでもいいと思うね。例えば、あ、向こうのちょっとごめんって、向こうのテーブルにこれ運んでくれへんって言って、はいよってやってくれた人には一品サービスとかな、
あ
やったらいいわけやと思うねんって。だから
確かに、ね、
従業員がどうこうとか言うんじゃなくて、あの一つの目的にを達成するときに誰かに手を借りたら何かで返すっていう形のいい循環っていうかね、いいサイクルが作れるような循環装置みたいな役割のステーションが作れたらいいんかな、理想的には。
まあ、これまでにない形というか、すごく理想的なね、いいよね、そういうのが実現できたらほんまに、いやいや話し合うの初めて聞いた。ぜひぜひね、それはその形にしていってもらえたらなと応援しております。
あざす。
で、子供の頃の自分というか、まあ、さっきの話から考えた二十歳ぐらいの自分とかでもいいけど、なんかメッセージを送るとしたら、どんなことを。
なんやろうな、今の心境やったら何も言わんと見守るかな。言っても無駄やし、こいつこいつこかさなこけへんしみたいな、こかすかなって、こけてもええんやでって思うわ。もう絶対幸せが待ってるから大丈夫よって。
で、まあこうしていろんな人生聞かせてもらってですよ、改めてその思い出すこととかもいっぱいあったと思うんやけど、改めて自分の人生振り返ってみて、なんか思うこと。
やっぱりなんかね、いや人との出会いとか巡り合わせとか、もうそれがなんか自分の人生を紡いでく原動力というかきっかけだったりするっていうのはもう免れない事実やから、やっぱそういう人との出会いっていうことには絶対に無駄なものとか無意味なものなくて、それこそが多分、人生のなんか彩りをくれるんやろうなって思うもんね。だから絶対たった一人で生きてきたって言っててもさ、たった一人のわけないわけよ。あの幸せの価値ってどんだけ意味のある人たちと交わることができたかやと思うので、俺はだから幸せなんかなって、幸せで居続けれてるなと、今の僕がちょうどいいんやろなと思う。
なるほどね、
ちょうどいいことしか起きひんねやと思うわ多分。
そうね、でこれから100年人生って言われる時代に入ってきて、そのちょうど来年で50歳、これからなんかこうやっていきたいこととかやってみたいことみたいなね、残りの50年
ものすごくフランクな言い方をすると、うん、枯れ切ってスカスカになるまで、その日が来るまで男でいたいね。もっとなんか言い締めろよ、言い締め方しろよっていう話か知らんけど、男で降りたいね。
で最後、
はいはい、
もし今度生まれ変わるとしたら、
うん、
どんな人生を、
もう一回俺をやってもいいかなって思うけど、うん、うん、ほんまやったらね、ちょっと今ふと思ってんけど、うん、俺みたいな人を作る側の関与する側になりたいな。な、親でもいいわ。親でもいいし、なんか親戚でもいいから、俺というものを見守れる、俺みたいなキャラクターを見守る側の人になってみたい。どんな気持ちで、桂田源太郎という、この、なんか一個の生き物を見守ったり、育んだり、励ましたりしたんだろうっていう、そっちになりたいかな。
うん。な
んか、どうやって励ませば、この桂田ができてくるのかっていうのを、なんか、どうやったらこれを作れるんかなっていうの。
ああ、面白いな。
になりたい。なってみたい。
きっとそれは叶うんだろうね。そう思ってると。
ああ、生まれ変わったらね。
うん。
うん、
まあでも、付き合い長いけども、なんか初めて聞く話もいっぱいあった
んで。あったんやろね。あったんやな。あったんやな。
貴重な話をいっぱい聞かせていただいて。
はい。
今日は本当にありがとうございました。
ありがとうございます。
これからも、もう飲食店も含めて、うん、ほんまに
末永く末永く
本当に本当に仲良く、
うん、
よろしく
よろしくでござる、
お願いします。
ありがとう。
ではでは、はい、ありがとうございました。
あざっす。ありがとうございました。桂田源太郎でした。
桂田源太郎さん、源太郎、貴重なお話の数々聞かせてくれて本当にどうもありがとう。これからも末永く、友達でおってな。どんどん羽ばたいていってください。応援しています。
We're all as FM geek. Someday you'll understand that. Now, now, he's looking at you, kid.
スティービーワンダーのステイゴールドを後テーマにエンディングの時間となりました。今日のスペシャルストーリー、皆様のお耳にどんな風に届いたでしょうか。この番組ではあなたからのご感想やゲストさんへの質問、メッセージなどどしどしお待ちしております。時間の都合上番組内でご紹介できないのがとっても残念なんですが、しっかり読ませていただき、ゲストさんへも橋渡しさせていただければと思っています。宛先はお手紙アットマークラジオドット180r.com otegami アットマーク radio ドット180r.com 人生ストーリー係宛てです。よろしくお願いします。
来週のこの時間は堺市でほとぶきプロデュースという結婚相談所をされている岩田敏子さんの人生ストーリーにご一緒できればと思っています。どうぞお楽しみに。聞かせてあなたの人生ストーリー。今日も最後まで聞いていただいて本当にどうもありがとうございました。また来週同じチャンネル同じ時間でお会いしましょう。それまで皆様良き日をお過ごしください。お相手は僕カズくんでした。さようなら。
Yet filled with sorrow and compassion, though not imagined, all things that have